今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、美しすぎる翻訳家、そして、先週から出演していただいております美しすぎる弁護士さん、はい、柴田さん、
ラジオじゃ見えませんからね。
いやいや、あの今はね
聞いてらっしゃる方が本気にされるかもしれませんけどね。い
や本気、皆さん本気でスマホを見ておー、ところジェンヌみたいやみたいや G って言いますね、石川県
そうかな、わかんないです。今勉強中です、金沢弁。
あ、金沢弁独特ですね、
なんかみたいですね。
はい、いろんなさんどう思いますか、柴田さん。
はい、いつも思うんですけど、はい、日本人の女性がとても年齢が不明なんですね。
そうですね、はい、もう僕10歳ぐらい違うんだと思った。
20歳からもうなんか何歳なんだろうっていう、
本当ですね本当に
どれにでも当てはまるっていう、
大体同い年ぐらいですよね、
多分、多分だと思うんですけど、うん、もう柴田さん全然もう一回りぐらい下みたいな感じですよ。
いい、ありがとうございます。ライドは一回りぐらい上です
。いや大丈夫です。大丈夫ですよ。はい、というわけで、いろなさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も先週に引き続き石川県金沢市で弁護士として活躍されておられます柴田美希さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
ちょっといいですか、聞かれてないけど
何でも、もう何でも、もう何でも、
まあ、金沢で友達が子供食堂やってたんです、
うん、あ、はいはいはい、
うん、で、まあ、そもそもね、その話を金沢の人にすると、はい、金沢で食べれない子おるんかって皆さんおっしゃるんですよ。私もちょっとどうなのかなって思ってってたし、
はい、
本当に困ってて本当にお腹空いてる子にとって、
うん、
例えば月に1回1食だけですよね、
うん、
どんな意味があるんだろうって実は思ってたんですけど、そのお手伝いをしていると、
うん、
例えばその、まあ、4人子供を抱えたシングルマザーの人とかがね、
はい、
来られるわけですよ、はい、で1年間座ってご飯食べたことがなかったって言って、泣きながら子供たちと一緒にご飯食べてる人とかがいて、
うん、
もうその仕事をして子供たち迎えに行って帰ってきて、で子供たちのご飯を作って、でご飯食べさせて、お風呂入れて歯磨いて寝せてる間にもう夜ですよ、夜中ですよね。でそうすると気がつくと、あれ晩ご飯私食べてなかったとか、あの子供の残したものを一口二口こう食べたりとか、まあ作りながら食べたり、ちゃんとこうテーブルについてご飯食べたこと私なかったって言って泣いてるお母さんがいたんですよね。あ、確かにそういうことかって、子育て一人でやるってそういうことかと。まあ弁護士って債務整理とかあのやることもあるんですけど、会社を経営されてた人でも明日いくら返さなきゃいけないっていう生活をしていると、債務全部で借りたお金いくらあるんですかって、はい、毎月いくら返してるんですかって言っても分かんない時があるんですよ、
はい、
こう目の前のことに気を取られていると全体像が見えなくなるっていうことは、うん、会社経営してる人でもあるんですよ、
うん、
でその今みたいな生活をしてるお母さんがもう毎日自分の仕事と子供の世話と子供の病気と子供の学校で追い回されているような人が、しかもそのお金の心配もしなきゃいけないっていう人が、じゃあ少し長めのプランが立てられますか、毎月例えば10万円しか収入がないから何か資格を取って15万円20万円に収入増やしていこうって思ったりとか、元夫とね何か交渉してちゃんと養育費払ってくれるようにって話し合いができますかっていうと、多分できないんだろうなって思ってたんですよね。で、まあ、その女性に、まあ、特化はしてるわけではないんですけど、
はい、
女性の方が来やすいようなあの事務所を作ろうって思ったのは、まあ、そういうきっかけもあったからなんですけど、まあ、今その子どもの貧困ってよく言われていて、だいたい6人から7人に1人が標準的な世帯の半分以下の 暮らしをしてますっていうふうに言われます、
はい、
あの小学校中学校の給食費を払えない、はい、あるいは減額してもらってるような家庭のパーセンテージも大体同じぐらいなので、大体まあその辺なのかなって思うんですけど、その数字って、まあ、日本って豊かだって皆さん思ってるかもしれないけれど、ODA の平均よりも高いんですよ、子どもの貧困率が。いわゆる先進国っていうものの中で日本は決して豊かではないんですね、あのその意味では、
はい、
で子どもが貧困に瀕しているそのほとんどは母子家庭です。だから母子家庭の貧困っていうのが、まあ、すなわち6人から7人に1人の子どもの貧困問題でもあるんですよね、
はい、
でお金がないってじゃあどういうことなんだろうって思うと、もちろん塾に行けないとか高校に行けないとか大学に行けないとか、ストレートな金銭的な逼迫っていうのももちろんあります、はい、ご飯が食べられないとか、はい、でそれとともにさっき言ったようにそのお金に困ってるとまずギスギスするんですよ、で親がストレスを抱えているとそのストレス余裕のなさって子供に行くじゃないですか、
はい、
でそういうこう親のストレスが子供に対するストレスにもなるし、長時間働かなきゃいけないってことになると、それは子供と関わる時間が必然的になくなってくるんですね、
はい、
夜中に熱出しても大人がいないと子供だけでは病院行けないんですよ、あるいはその歯磨きの習慣もつかなかったりとかしますよね、でそういう意味では親との関わりの時間が少なくなるっていうのは子供の養育にとてもマイナスな影響を与えるし、あるいは本がないとか、家の中に本がない、新聞がない、でそういうご家庭に育った子どもたちと、本がたくさんある家庭に育った子どもたちと、学校に入る前の日本語の習熟度、あるいは使いこなせる言葉のボキャブラリーの数も全然違ってるんですね、でそれって学校に入った後の理解力に違いが必ず出てくるんです、
そうですね、
でそれとさっき言ったその子どもだけの中で熱が出たりとか、何かこう体の不都合が出たりしても病院に連れてってもらえないっていうのが子どもの健康状態に与える影響はとても大きいし、予防接種が受けられないとかですね、そういうことも出てきます、
はい、
でもっと大きいのは意欲がなくなるっていうのもとても大きいことだなと思っていて、お金がないっていうだけじゃなくて、そのいわゆる貧困家庭に育った子どもと普通以上の家庭に育った子どもの、自分がね40歳になった時に世の中に役に立つ人間になってると思いますかっていう質問をした時の、なってると思うっていう確率は普通以上の経済力のある家庭に育った子の方が、いわゆる貧困家庭に育った子どもの 10% ぐらい高いって言われてるんですね。逆に言うと、貧困家庭に育った子どもたちは自分が世の中に役に立てる人間になれると思わないっていう子がそれだけ多いんです。
そうでしょうね。
特にその母子家庭で仕事と、まあ、お金に追われてるお母さんって近所付き合いとかその余裕がないんですね。でそうすると子どもたちがこんな大人になりたいなっていう、自分が目指すべき大人に出会う機会もないんですよ、ね、例えばその、まあ、家族で野球を見に行った、サッカーの試合を見に行った、あるいは何か文化的なイベントに参加をした、でそれによってあこんな大人になりたいなって、かっこいいな野球選手とかサッカー選手かっこいいなって、僕もこれになりたいなみたいな、そういうこう憧れを抱く機会って子供の時たくさんあると思うんですけど、そもそもそういう機会がない、あるいはとても限られているっていう子どもたちに将来の夢を抱くっていうことがなかなかできないっていうのもいますよね、だから例えばその同じ調査の中で学校のテストの点数が良くなかった時に悔しいとも思わない、もっと頑張ろうとも思わない、貧困ってお金の問題だけだって片付けられることもあるんですけれども、決してそれだけではなくて、子どもの健康とか意欲とか長い人生にすごくこう大きな影響を与える問題なんだなっていうのも、まあ、いろんな調査結果を勉強していく中で感じたので、まあ、まずはその母子家庭の貧困を解決するためには、まあ、もちろん安心できる月に1回でもホッとできる子ども食堂を応援するっていうのも一つの方法だとは思うんですけど、根本的には世帯の収入を上げていかなきゃいけない、 で一番最初にやらなきゃいけないのは離婚した元夫から養育費をきちんともらうということです。一昨年の末だったと思いますけど日経新聞でも確か4分の1しか養育費がきちんと払われてない、それは法律で裁判所に行って、まあ、なんとか解決できる問題の一つだと思っています、
はい、
養育費をきちんともらっていいんだよ、でもらうべきなんだよ、
はい、
で実際にもらえるんだよっていうことを、まあ、まずはこう実現していきたいと思いますし、まあ、それ以外にも本来はいろんな支援があるはずなんですけど、はい、それを自分で探す余裕がない、
はい、
あるいはお母さん自身が、まあ、学生時代大人と関わっていい思い出がない方もいらっしゃいますよね、中にはね。でそうするとこう大人だったりあるいは行政だったり、はい、そういうところとそもそも関わりたくないっていう人も、まあ、実はいらっしゃいます、
はい、
でそういう人たちを、まあ、ちょっとでもサポートできないかなっていうところで、まあ、ただ弁護士のところに来てくださいって言ってもなかなか来られないので、
はい、
まあ、なので一番最初に紹介していただいたおせっかいな法律相談所っていう名前をつけたのは、
うん、
来てくださいって言っても来られない方が多いので、でこっちからおせっかいしてきましょうって、それじゃないとこう支援に結びつかない人がいるからっていう、はい、まあ、そういう思いで始めた事務所です、
はい、
学校でつまずいてる子って中学3年生の勉強でつまずいてるわけじゃないんですよ、
はい、
小学校4年生ぐらいのとこでつまずいてたりするんですけど、はい、そこに戻ってくれないんですよね、
そうですよね、はい、
だけど自分も分かんないけど分かんないって言えない、教えてくれとも言えない、
そうですね、
でどうせダメだしっていうところで座り込んじゃってる子がたくさんいるので、
はい、
分かんないとこまで戻ってあげられる、やっぱ家庭教師ってすごい大事だと思うんですね。
大事ですね、はい、いや大丈夫大丈夫ってこう手を差し出してあげるっていうことができる人がもっともっといればいいなと思いますので、
そう思います、
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は志村貴司さんが演じる主人公の言葉を紹介したいと思います。わしは人を憎んでなどいられない、わしにはそんな暇がないということなんですけれども、まあ、これはがんの宣告された主人公が言った言葉なんですが、まあ、私たちもいろんな人を憎んだりイライラしたりすることがあると思うんですけれども、まあ、そんな暇がないと、まあ、人生には限りがあるということで、まあ、そういう信念を持って生きていきたいなと思いました。
今日は名言とそして柴田先生の話と全てつながるいいお話でございました。はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社とちおがお送りしました。
はい、今週のゲストは弁護士の柴田美希さんにお越しいただきました。良いお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い週末を。
パカパカ。
パカパカ。